おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ今日はいいお天気、
はいはいはい、
暖かいんですよ今日は。
そうみたいですね。
14度ということなので、まあ、昨日ぐらいの気温になりますけど、
はいはい、
なんとなくこうね、立春でもまだまだ寒いですねなんて言いますけど、うん、今年はちょっと違いますね。
もうね、梅の花も咲き乱れていたりしますし、河津桜もぼちぼち、
ね、10日ほど早いって言ってました。
なんですが、オープニングで西の日の話してましたよね、はい、でね、なんかやっぱりね、なぜか不明って言ってましたけど、
そうなんですよ。
そう、ただね、なんかやっぱ古来西ってなんかやっぱいいことがあると言われていることが多くてですね、思えば西遊記で三蔵法師とか、
はいはい、
孫悟空が一行がどこに向かっていたかと、西の天竺に。
そうだ、
そうなんですよ。西だ。なのでやっぱりこう西というのは何かこう神秘的なものがあるとか、
うん、
西に行くと何かが起こるとか、
うん、
まあ、そういう風にね言われていること
が。いいですね。そう、そうか、
あるんですよね。ゴーウエストですよ、ゴーウエスト。
私は今日は西へ向かいたいと思います。
そうね、僕も実は今日ね、この後浜松の方行くので、
はい、
まさに西へ向かって行きますんで、
はい、
で今日は占い1位だったんで、
うん、
ちょっといいことあると思います。
いいな、さらに。
はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回はファイナンシャルフィールドのサイトから温泉や銭湯にみんなはどれくらいお金を使ってる、人気の温泉地はという記事でしたが、伊豆の温泉地もまだまだ魅力の発信をしていかなければと思いました。
はい、そうなんですよね、まあ、今回のアンケートでは、静岡でいうとですね、伊豆でいうと熱海が9位、そして修善寺温泉でさえ43位とね、ちょっと残念な結果でしたが、アンケート結果はあくまで結果なんですね、
はい、
まあ、人気のアンケートの上位を狙って何かを仕掛けるというよりも、また伊豆に行きたいと感じてくれる人がより多くなるように、やっぱり日々のコミュニケーションを、しっかりとねしていくことが大切ですね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページ、トップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してください、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今日は話題の情報を発信するサイト応募から、
うん、
JK が注目しているものって、現役女子高校生の2020年トレンド予測という記事、女子高校生の注目しているものを大人が注目していることや、今年2020年にどんなものが流行るのかも気になってテーマにしてみました。
なるほど、分かりました。ではね、いつものように記事の内容から紹介していきましょう、記事では若者のトレンドやサイトを分析するマーケティング研究機関 TT 総研、これティーンズトレンド総研なんですが、これがここが行った現役女子高生2020年トレンド予測および2019年下半期トレンドについて、まあ、関東関西に分けて掲載されて、まあ、解説しているんですが、まずですね、2019年下半期に流行ったアイテムについてはですね、東西ともにトップが鬼滅の刃、穴番、そして天気の子という、まあ、結果だったんですね。でスポットについては前回の調査に続き1位は、東西ともにタピオカ屋さん、そして言葉についてはそれなが、まあ、東西ともに1位、そして人についてはオフィシャルヒゲダンディズムが東西ともに圧倒的な回答率で1位となり、2019年に下半期に流行したアプリについては、これ東に の方ではですね、インスタグラム、そして西では TikTok が1位と東西で分かれているという状況なんですね。そして女子高生が予測する2020年に流行しそうなアイテムの中から注目すべきものとして一部門では、今年1月にデビューしたジャニーズのストーンズとスノーマンの2グループ、そしてアイテム部門ではチャイボーグとピープスに注目、そしてアイテムは闇系で、まあ、それぞれ女子高生 JK トレンドを牽引する2020年になりそうだと予測していると掲載されているんですが、さてりなちゃん、記事の中で何か気になった言葉ありますか？
私はですね、うん、ピープスですね、ファッション、
はいはいはい、
あのそのまんまをするわけではないんですけど、はいはいはい、それが大人バージョンになったらどんな風になるのかなっていうちょっと期待とか楽しみがあります、はいはいはい、
なるほどね、うん、今日ちょっとピープスっぽいんです僕ね。
そう、兄貴がねちょっとこれね皆さんに見てもらいたい、
見せられないのは残念ですが、今日の、まあ、僕スーツですけどね、
はい、
あのいやいやちょっとピープス風取り入れているわけじゃないんですけど、偶然ピープス風になってますが、はい、まあ、僕が気になったものとしてはですね、アイテムの中でも食べ物について、これデータを遡ってみると2017年ってチーズダッカルビだったんですね、はい、そして2018年はチーズドッグ、そして次いでタピオカ、そして2019年にはこの2018年にね次いで、2位だったタピオカがダントツの1位を獲得していると。この流れを見るとですね、やっぱりこうアジアからの流行の波というのがティーンを魅了しているというのがトレンドなんですね。で、今回の記事で2020年に流行しそうなアイテムでもですね、チャイボーグというのは、まあ、中国的な美メイク術だったり、あと一部門で5位にランキングされている JO1 っていうのもですね、これ韓国から日本に上陸したオーディション番組で生まれ、韓国でも活動していくことが、まあ、決まっていたりするんですね。ただ一つ気になるのは、これ毎年女子高生アンケートでその年に流行すると予測されていたものが、まあ、ランキングされているんですが、実際に流行ったものと比較するとですね、なんとこれ入ってる確率 10% に満たない的中率なんですよ。つまり、まあ、ここから考えられるのは、女子高生が、予測している、まあ、トレンドというのは先を見て答えているのではなく、聞かれたその時に思いついたものなんじゃないかなというふうなことも思うので、これをですね大人が真に受けるとちょっと面倒なことになりそうだなというふうにも思いました。
そうなんですね
そうなんですよ、10位の中で予測されていて実際に上半期下半期に入ってるものって一つぐらいなんです
そっか、私もう女子高校生ってすごいと思ってたんですけど、はいはいはい、そうではないんですね。
意外にそうではなかったんですね。
ということは、ね、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは女子高生の流行とビジネスのポイントについて考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、流行ランキングの先をビジネスにして上昇ということになるんですけれども、はい、まあ、今回発表されている記事の内容や過去に遡って掲載されているデータというのをちょっと考察してみるとですね、はい、大人が女子高生のトレンドを予測してビジネスを仕掛けるのはものすごく難易度が高いことなんだなということが分かったんですね。そもそもこれ予測ではなく結果として上がっているものことの半分は大手企業やマスメディアから発信されているものが多くて、地方の企業やですねお店が簡単に手にすることができなさそうなビジネスになっているんですね。ただ例えばですけども、2017年にこれ流行をちょっと見てみるとですね、
はい、
写真加工アプリスノーにはまって TT ポーズで自撮りして、そして、電球の容器に入ったソーダを持ってインスタ映えを狙ってこう投稿していた頃の女子高生というのはすでに20歳前後に成長してるんですね
あ、もうそうなんですね。
そうですよ、そうなんです、2017年なんでね、そうなんです。
そう、
このように流行の中でどのような時代を過ごしたのかという視点に、ちょっと落としてみるとですね、今の女子大生が欲しくなるものを予想することってちょっとできそうじゃないですか。さらに今の流行に刺激されながら女子高生、まあ、高校生時代を過ごしている女子たちが大学生になり就職する頃にはどんな ことを価値と認識するのかということも、うん、なんとなく大人が予測することってできると思うんですね、はい、なので、まあ、流行そのものをビジネスにするのというのはやっぱ難しいんですが、流行から世代を考察し価値観を刺激するサービスやアイテムを繰り出すことは可能なのかなというふうにも思えるんですよね。
あ、そっか、そういうことなんですね。
そういうことじゃないかと僕はちょっと思いましたね。
へー、
もうこれ遡ってみるとね、うん、実はこうターゲットのプロファイルというかね、そういうものをこの人たち、はい、今40代の人とか30代の人っていうのをターゲットにするときは、どんな世代でどんな時代をこう過ごしてきた人たちなのかということをね、こう割と考察するっていうのは、まあ、マーケティングをしていく上でのセオリーだったりしますので、まあ、こういう考え方もぜひね取り入れてみたら面白いと思います。
はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。